気まゆい第46回目でございます。今日はね、元気にというかね、待ちに待ったというか、まあ僕がかなり、ね、前、よう言ってた、まあ番組中でもいっぱい言ってる、ね、ことで、で、そのね、特集をすると言ってましたね。まあ聞いてた方、今まで気まゆい聞いてた方はわかってると思いますが、ラブライブの大特集をしたいと、思います。今回はね、ラブライブ知らないよっていう人も、これを聞いてちょっと、でも興味持ってもらえたらなっていうのと、もう知ってるっていう人は、一緒にラブライブ盛り上がりをちょっと一緒に楽しんでもらえたらなというので、一応ね、配信日的に、何事もなく続かなくいけば、最速の、関東の、放送の、東京 MX の放送当日にこれが配信されているであろうということなので、ま、ぜひともね、この、この回を聞いて、ぜひともそのままの勢いで2期に向かっていっていただければなと、もうワクワクを自分もしている最中でございます。それではね、ここで長々と話していても仕方がないので、早速本編に入っていきたいと思います。
デジデジと、
ハチューの、気ままに寄り道クラブ。
今回部室にいるのはデジデジと
発注シグマです。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、はい、来ましたよ、ラブラブ会
来てしまいましたね、これは。
そう、もうね、待ち遠しかったよ。僕も早くやりたいなとは思ってたけど、タイミングをいつにするべきかと考えててね。で、結局ここの時期にちょうどね、テレビアニメの2期が、ちょうど配信の時期が何も問題なければ、最速地域では当日ということなので
、
まあね、ぜひともこの回を聞いて、ラブライブのね、2期にそのまま向かっていっていただきたいなと。
誰が向かっていくのかっていう話。
まあ、
僕たちかな。
とりあえず僕らは向かっていくかなっていう、
向かっていくから、
ところ
の人も、
そうそう。まあ、だから、今回はだから、ね、前のね、ラブライブのライブの回みたいにちょっと、ラブライバー以外は置いてこぼれみたいな感じにはしないつもりではいるので。まあ、だから、ラブライブを、初めてここで知る人っていう人のためでもある感じの。う
ん、なるほど。ラブライブ入門編みたいな感じ。
そうそうそう。入門編ということの流れからもアニメの一期を振り返りつつ、二期に向かっていきましょうという回となっておりますので、まあぜひともね、僕は楽しいので、ぜひともリスナーの方もね、楽しんでいただければなぁと。思います。ということでね、今回ね、話すこといっぱいいっぱいあるのでね、ここで長々と話しちゃうと、多分ね、もう、あげく、3分割とかになりそうな予感がしてならないので
。
はい。ということでね、もう、オープニングもサクッと切っちゃって、もう、ラブライブ特集にサクッと入っていきたいと思います。
ラブライブ特集、スタート！
ラブライブ！はい。ということで、ラブライブ特集、まずは第1項目というかね、最初の特集ということで、まずはね、概要というかね、簡単に、ラブライブとは何ぞやということをね、紹介していこうかなと思っております。ということで、
はい、
まずラブライブとはっていうので、まず紹介したいなというかね、ラブライブとは、電撃ジーズマガジン、ランティス、サンライズの、3社、合同企画という企画のものになっておりまして、その電撃ジーズマガジンという雑誌があるんですけど、そちらの雑誌で、そういういろいろ掲載をして、その情報だったりね、ストーリーとか、コミックスだったり載ったりとか、いろいろファンとの参加の連動企画っていうものなんで、ファンの意見をそこで取り入れたりとかっていうことをして、そのランティスの、レーベル CD をリリースしているランティスが、こちらから、 こちらね、今度まだちょっと紹介してないからあれなんですけど、アイドルユニットのね、ミューズの CD をリリースして、そちらに、PV というものがついておりまして、その PV を、あの、アニメーションの制作会社、サンライズ、ね、大手の会社でありますけども、サンライズが作った、ね、超、超綺麗な、ね、うん、あの、PV が作られているという、こちらの3社によって、行われてきた企画でございます。ということで、うん。まあね、何度も何度もね、この番組でも多々ね、紹介しておりますよね。
紹介というか何というかね。もうね、もう紹介、紹介を起こしてるよね。
もうね、あの、好きだから話したいからっていうだけの、もう理屈でどんどんどんどん話させていただいておりますが。うん、はい、ということでね、今回はこのラブライブについて、深く深く掘り下げていきたいと思います。ということで、まずはね、あらすじの方を、紹介したいと思います。ね、これ、最初に出てきた時のあらすじ的なものを紹介したいと思います。あらすじを、まずは、じゃあ、紹介したいと思います。
はい。
東京都千代田区にある、ごくありふれた女子高校の音の木坂学院。地域の人々の思い出に育まれた、歴史と伝統あるこの学校も、時代の流れに明かれず、3年後に迫る学校統廃合の危機に瀕していた。そんな中、9人の女生徒たちが立ち上がる。学校を守るために私たちができること。それはアイドルになること。彼女たちは自らがアイドルとして活動し、学校の名を広く宣伝し、入学希望者を増やそうと考えたのだ。簡単にできることではないかもしれない。最初は誰も見向きもしてくれないかもしれない。応援なんて全然もらえないかもしれない。それでも学校のために頑張りたい。その強い思いを胸に、今少女たちとまだ見ぬファンのみんなで叶える物語、スクールアイドルプロジェクトが始まった。ということで。
なるほど。
これがね、初めだったわけですよ。
うん。
これしかまずはなかったんだよね。だから、ストーリーというかね、こう、流れとしては。
大元はね。
そうそうそう。ということで、この、まだそのね、ふわふわというか、まだ隠し、この、個々のね、キャラクターの設定とか、深くない状態で、こう、学校の統廃合が決まってしまったっていう物語だけが成功していたというね、なかなか、よくわからなかった感じなわけないですよね、これが。これがそのね、電撃事実マガジンに最初に乗っかって、
うん、
一体どんな作品になるのかっていうのが、全くね、ハテナな状況で、うん、もやもやしていたと思われますけどもね。
うん。
まあ、この舞台になってるのが、まあ、東京千代田区にあるっていう書いてますけど、言ってましたけども、秋葉原、神田、神保町、その三つの町の、狭間にある学校がその主人公たちの通っている音の木坂学院という学校となんですけどもね、結構そのなんだろうな、秋葉とかさ、そういう結構流行ってるっていうか、その人がやっぱ結構来る場所じゃないの。
そうだね。
うん。だからそういった地域の中でも、そのね、近くにあってもそのあまり人が来なくなってしまうっていうね、その最近のやっぱそのね、少子化の流れというか、うん、そういうのやっぱ感じる部分なのかなってね。
うん、女子校ってどうなんだろうね、珍しいのかな。
どうなんだろうな、僕もあんまよくわかんないんだけど、
うん、
でも、共学よりかは少ないのかなって気はするんだけどね。
それはそうだね、僕はもう共学しか知らないからね。
うん、そうだね、僕も基本的にはそれしかわかんないからね。ということでね、この学校がその統廃合の危機ということで、それをまあどうしていいのかってね、まあ生徒たちもどうしたもんかって、やっぱ自分のね学校がなくなってしまうのはやっぱ辛いから、それをどうにかできないかとは思いつつもどうにもできない図にいた中で、
うん、
そんな中でね、その9人の生徒たちがね、重き、あの突飛なことをね考えるわけだよね。
そうだね。
そう、アイドルになって学校を宣伝して生徒数を増やそうというね、
うん、
ちょっとね普通考えつかない感じのね。
そうだね。まあ
銀だと思うけどね。
あれなんだっけ、ほのかが、
そう、
あのアライズを見たんだっけ。
そうだね、アニメの設定としてはアライズを見つけて、それでアイドルになったらそれ学校を広められるんじゃないかっていう話で、
うん。
うん。みたいだけども。だからそういう、ね、普通なんかなかなかできないようなことを、ね、いきなり言い出して、だから、ね、その、言った通りそのね、最初は誰も見向きもしてくれない、応援なんか全然もらえないかもしれないってね。
うん、
そのあたりがね、まあまあ、まあちょっと後でテレビアニメのことは後で詳しく説明するけど、そんなね、まあまあ、もう3話的、3話とかね。
そう、3話ね。
あのあたりをね、このあたりの文章を見ると、あのあたりを思い浮かべるだろうなっていうね。
そうだな。
うん。だったりね、まあ CD のことも後で紹介するけど、リリースされた CD のね、売り上げもね、結構悲惨な感じだったわけなんだよね、最初は。うん。だったりとかしてるので。まあ、だからそこら辺を地道にね、なんか、成長した今があるということなので、うん、まあね、そんなことを言いつつ、ああまあ、そのね、9人の生徒たちのキャラクターのね、紹介をね、まずはしたいと思います。
はい。
はい。ということでね、まあこのあたりはね、アニメの公式設定をね、そのまま読む感じになるところなんですけど、
あ
一応ね、いろんな設定があるので、
そうだね、そうそうどっち
そう、ラブライブはね、いろんな媒体があるので、そこら辺は後々紹介するところですけども、まあ一応、準拠としてアニメの設定から、進めていきたいと思います。
はい。
はい。それでは、ま、一人ずつ紹介するということで、まずは最初は、高坂ほのかでございます。
はい。
まあ、この人はね、まあ、ミューズの発起人というか、まあ、ミューズって、ああ、そうだね、ミューズを紹介してなかったね。そうだね、そこを紹介してなかった。そうそうそう。ミューズというのは、この、まあ、9人たちの、9人の女生徒たちが作った、アイドルグループの、
うん、
名称でございます。まあね、このミューズというね、名称も、その、電撃ジーズマガジンによる公募によって、アイドルグループのユニットが決まったっていうことなんで、もうこれは本当だから、ファンと一緒に本当作り上げたものなんだよね。
うん。
うん。ということで戻りますが、このミューズのね、発起人ということで、16歳の高校2年生でございます。いつも元気で、とにかく笑顔で、とにかく元気が取り、直感と思いつきで行動し、一度決めたら、ちょっと盲信の一直線。多少の困難があっても、持ち前の超ポジティブシンキングで次々突破していく。ミューズのエンジンであり、引率者であるということで。
うん。
うん、リマッパやめね、主人公というね。
そうね。
あれからね、もう、やっぱこう、ほのかがいたからこそミューズが集まったということがあるのでね。
うん。
もうサクサクと進めていきますか。まあ、まあ、ね、声優さんのことも一応ちゃんと紹介してくるので、
はい、
で、高坂ほのが演じるのは、日体美さん、通称、えみつんと呼ばれる方ですね。
うん、
はい。ということで、次行きます。
はい。
はい。次が、綾瀬えりでございます。高校3年生の、生徒会長でございます。17歳。で、ロシア人のクォーターであり、頭脳、明晰、運動神経抜群で何をやらせてもそつなくこなす。学校でも人気抜群で責任感が強く生徒会長を務めているということでね。
はい。
はい、エリチってね、呼ばれてね。
まあ、賢い可愛いエリチカ。
そうそう、エリチカって。もともとね、最初の頃はエリチカっていう感じの流れで呼ばれてた気はしたんだけども、
うん、
まあ、アニメからはエリチというね、呼び名がついて。うんっていうことで、ね、生徒会長だよ。
そうだね、僕と被るところが。
そうだよね、生徒会長だよね。
わかんないけどね。
この番組の中では、大輔くんの推しメンか。
あ、そうそう、大輔がね、エリ好きだって。
そうだね。まあまあ、クールビューティーな生徒会長でございます。
そうだね。
はい、ということで、演じているのは、南條芳乃さん、通常、南條るのでございます。
南條るの、はい。
はい、次行きます。次が、南小鳥、高校2年生の、ほのかのね、一番の友人ということで、16歳の女の子でございますが、幼馴染で幼稚園の頃からいつも一緒に遊んでいた仲である。ほのかとは対照的で、おっとりと柔らかい性格で勉強もそつなくこなす優等生。おっとりはしているが、芯は強く、物おじしないというキャラクターでございますが、まあまあまあまあ、このキャラはね、はい、僕の推し面なので、
はい。もう、それはね、言わずもがない。
そうそう、最初からね、初期の頃からずっと応援しております、うん。けどもね、まあね、小鳥は、その、ふわふわっとした性格ではあるけども、やっぱね、ちゃんと、周りをちゃんと見ててるとかね、その芯が通ってる、うん、その流されるだけのキャラクターではないっていう、
そうね。
キャラでございます。ね、演じているのは内田彩さん。通称、ウッチーでございます。
ウッチー。
そう、ウッチー大好きなんで僕は。はい。では、次、います。次が、その海。では、 高校2年生、16歳で、日部の家元の家に育ち、凛とした雰囲気を漂わせる大和なでしこ。子供の頃から弓道で鍛えられ、礼儀作法も完璧な女の子。自分に厳しく、周りにも厳しいという典型。悪事や怠けることといったことが大嫌い。ほのか小鳥とは幼馴染の女の子でございます。
はい。
はい。ということでね、その、凛とした大和なでしこの女の子でね、海ちゃんは。ね、森くんの推しメンですな。
この番組だよね。
そうそうそう。そうそうそう。ね、あ、でもなんかそのね、凛とした部分はあるけども、そのギャップというかね、その、意外とその、夢見がちな部分っていうかね、女の可愛いこと好きだったりとかっていう部分が、うん、そのあたりちょっとギャップがあって、そこら辺可愛いなと思える女の子。
そう、最初は僕もね、海推しだったんで。うん、
ああ、なるほどね。
うん。
ね、で、演じているのは、三森すず子さん。通称三森ですね。
三森ね。
はい。では、では行きます、次。次が、星空凛。高校1年生の15歳の女の子でございます。体育会系でいつも明るく、くよくよ悩むよりも体を動かすタイプ。面白そうという理由で何でも参加してしまう。体育会系だけあって面倒見はよく、いつも幼馴染の花代の面倒を見ている。何を言われても返事は大きく、キビキビ練習するという女の子でもね、元気っ子ですね、やっぱおりんちゃんは。
そうだね。
うん。やっぱり、あの、なんかね、ムードメーカーつかね、あの、ほのかはほのかで、その、ほのかと一緒になってね、わーっと盛り上がる感じのね、元気な女の子で、その語尾にね、にゃっていうね、
そう。
こう、猫語をなんか喋ったりとかするって、ちょっと特徴的な喋り方
とか。今猫じゃないんや。
そうそうそう。
言ってるやんけ。
うん。っていうね、なんかそんな感じのおしゃべりをする感じの女の子であります。うん、演じているのは、飯田里穂さん、リッピー。っていう通称がリッピーってございます。うん、まあ、この方ね、あの、某ってかね、昔、あの、天才テレビくんの、
ああ、そうだっけ、そうです
。あのね、小学生じゃない、小学生から中学生まで出てたっていう方らしいです。僕は知らなかったですけど。
僕も知ってんのかな、じゃあわかんないけど。
見たことあるんじゃないかなって。はい、では次いきます。次が、錦野真希ちゃん。高校1年生の15歳。両親が大病院を経営しているお嬢様。歌が抜群にうまく、ピアノも弾ける、待望の1年生。高飛車でプライドが高く、本心を見せるのが苦手。持ち前の度胸で上級生にも強気で渡り合う。実は寂しがり屋な一面もあるということで。はい、マキちゃん。マキちゃんはね、もうね、もう絵に描いたようなツンデレさんですからね。
そう、ザ・ツンデレですか。
そうそうそう、もうね、素直にね、なことが言えない。みんなのことは本当は大好きなのに、
うん、
素直にね、言えないというね、もう、典型的なツンデレさんでございますよ。
うん、
いやいやいや、可愛いです。で、はい。で、演じているのは、パイルさん。というかね、
うん、
はい。まあね、呼び方的にはなんか、まあね、あのパイル様とかで呼ばれたりとかして、まあ、マキちゃんとね、感じを合わせた感じの方でございます。はい、次が。東條のぞみ、でございます。高校3年生の17歳。生徒会の副会長をやっておりまして、エリとは対照的にマイペースな性格で、関西弁マジの独特の口調で話すクールな雰囲気のエリとはいいコンビ。で、おおらかさがあり、全メンバーの中で、実は、ね、精神年齢は一番上と思わせるところも、まあ、のほほんとしているところもあるけど、意外と作詞な部分があるキャラクターでございます。うん、のぞみんでございますよ。
はい。
ね、生徒会副会長をやってて、なんかね、あの、アニメの中でもその、ミューズをね、みんな集めるために裏でいろいろ動いてたりとか、
そうそう。
してたりとかね。
いや、意外とね、あの人一番、あの、奥さんとかになったらいい奥さんになり
そうだね。いい奥さんになりそうな、キャラクターだと思いますね。
うん、
まあ、関西弁マジってね、これね、まあ、公式的にも言ってるからあれなんだけど、エセ関西弁なんでね、
う
ん。
そうそう、関西出身ではない。
そうそうそう。なんかね、あの、他のいろいろ設定的には、その、いろんな地域のところに転校をしてた流れで入ってきたみたいな感じの設定らしいんですけどね。
うん。
うん。ということでね、まあ、のぞみも、ええキャラをしていますので
。ええキャラの。
ぜひとも、まあ、聞いてくれな、と。ということで、うん。はい。演じているのが、くすだあいなさん。通称、くっすんでございます。
くっすんね。
はい。では次。次が、小泉花江でございます。高校1年生の、15歳。 クラスではあまり目立たないおとなしい女の子ですけど、自信がなく何をやろうとしても諦めてしまいがち。で、ミューズに憧れて、リン、マキと共に入部することになる。で、リンと仲が良く、いつも一緒にいる。白いご飯が大好物でございます。
はい。
はい。カヨチンでございますね。
はい、飯といえばカヨチン、
ね。そうそうそう。白いご飯といえばカヨチンなのでね。そうそう。こだわりは素晴らしいですからね。アニメ内でもね、カレーが、出てきた時に白いご飯を分けて、あえて出てたぐらいなのでね、
う
ん。
そうそう。もう飯に関してはもうスペシャリストですね。
そうそうそう。まあ、でね、アニメではその、アイドルにすごくね、情熱を持ってね、すごく好きなっていうね。うん、
アイドルオタだよね。
そうそうそう。かなりね、オタな部分は強いなっていうね。で、まあ、大人しくて、なかなか前に出れないけど、まあ、頑張ってね、ミューズと、ね、メンバーとなりましたということでね。うん、はい。演じているのは、久保ゆりかさん。もうね、名前を言うだけで笑えるのか。
そうそう、名前
まあまあまあ、芸人的な感じと
職業芸人です。
で、ね、呼び名、通称は、シカコ。シカちゃんとか呼ばれてます。
うん、
まあ、なぜ呼ばれてるかっていうと、その、この、クエユカさんが、まあ、京都出身。ということもあって。
うん、
で、それで、ね、シカちゃんという呼び名がなっております。はい。では、次行きます。最後、紹介するのが、矢沢ニコでございます。
はい。
高校3年生の、17歳でございます。アイドルを目指して、日夜励んでいる。ということ。正真正銘のアイドルオタクで、アイドルを目指している先輩として、ほのかたちに偉そうに接することもしばしば。で、その割には失敗も割と多く、結構ドジっ子な部分もあるというか。でね、まあ、ニッコニッコニーというね、合言葉も存在しておりますということでね。
はいはい、そしてね、何より重要なのが。
そうだね。
うん。私の推しメンという。
ですね。うん、いや、ニコはね、でもね、魅力的だと思うよ、とても。
そうだね。
うん。そのね、キャラクターを、っていうかね、そのね、やっぱ、そのアイドルに対するひたむきなね、
うん、
ところは、いろいろ、ちょっとね、まあ、そこで、ちょっと、若干ね、失敗部分もありつつも、
そうだね。
いろいろ、そう、やっぱ、人一倍、アイドルに対しての、ミューズの中では一番ね、強い情熱を持ってるんじゃないかなって。
かやちんと二強だからね。
そうそうそう。ね。まあでね、ニッコニッコにはね、衝撃的なね、この前の。あれは素晴らしいです。よく考えたな、このセリフって思ったな。
このキャラもいいですね。
うん。ということで、演じているのが、徳井空さん、通称空丸でございます。
空丸ね。
はい、ということでね、こんなね、個性豊かな9人が、織りなす物語。が、それね、ミューズでござ、ミューズっていうかね、ラブライブでございます。
うん、
はい、ということでね、ざっくり、キャラクターの紹介も、とね、お話の紹介をしてきましたので、
うん、
まあね、一度ちょっと、ブレイクを挟んで、
うん、
このラブライブのね、企画の内部について、いろいろ紹介していきたいと思います。
はい。
ラブライブはい。ということで、次の紹介に行きたいと思います。ということでね、今回、次はね、はい、企画の中身について深く掘り下げていこうということで、うん、まあ、この間 CD と映像と書籍とね、そのあたりいろんなクロスメディア媒体ということでね、マルチメディアに展開していく企画でございますが、うん、まずはね、まあね、一番大事な部分だと思いますけどね、ラブライブの中で、大事な部分である CD、曲についてね、
うん、
紹介したいと思います。ということでね、今まで、もう、かれこれ、今年で、ラブライブ4年目となるんですけども、うん、まあ、その、初期の頃から、ちょこちょことリリース、CD のリリースを開始しておりまして、
はい、
まあ、段階でもう20、まあ、もうちょっとで30枚とか、
うん、
結構超える感じに、なんだ、一般流通で流れてないソロの CD とか込めちゃうともう30枚すでに超えちゃってるので。はい。ということでね、もうそれを全部紹介するのはさすがにこれ時間があれだろうというか、まあね、やっぱり紹介すべきなのはやっぱそのね、ナンバリングがついているシングルというものを紹介するべきではないのかなということで、まずはそこね、ナンバリングついているファーストシングルからシックスシングルまでを紹介していきたいと思います。うん、
はい。
こちら、ナンバリングというのは何なのかっていうね、まあ、のを聞きたいと思いますけども、まあ、CD はね、そのテレビアニメの曲とかね、いろいろ出てるんですけども、
うん、
まあ、このナンバリングのシングルは何かと言いますと、さ、まあ、冒頭っていうかね、最初の方でも言った通り、その、PV が、CD の方についているシングルの CD のことを表しますね。
うん。
まあ、その、ちゃん、その PV、この、リリースされた楽曲の PV をつけてのリリース、のものということで、今まで、まあ、6枚、リリースされておりまして。まあ、そちらをね、まずは1個ずつ紹介していきたいと思います。
はい。
はい。ということでね、まずは、ファーストシングル、僕らのライブ、君とのライフでございます。うん、これがね、もう、ほんと、ラブライブのほんと、始まりでございますからね。
うん、
はい。まあ、この当時は、その、ミューズっていうユニット名が、存在してなかったので、
うん、
だから、企画名のラブライブということでリリースしてたんですけど、
うん。
うん、まあね、この僕らのライブ、君とのライフっていう曲。まあね、その、なんだろうな、王道っていうかね、そのまっすぐな感じっていうのかな、このラブライブのテーマ曲みたいな感じなんだけど、
うん、
そう、この先なんだろうな、何があるかちょっとわからないけども、その、頑張って前進んで向かっていこうっていうその気持ちとか、その作品のことについて結構深く詰まってる曲かなってね、思うし、その、なんだな、この曲はなんか、聴けば聴くほどとか、その、ラブライブを知れば知るほど好きになってく曲なのかなっていうね。うん。って思うなって僕はすごくね、もう、何度ももう何回聴いたことかっていうぐらい聴いてると思うんで。はい。ということで、まあこちら PV もついてて、まあね、テレビアニメで、そのね、そのミューズの9人が揃った時の初めての曲が、このね、僕らのライブ、君とのライフだったっていうのがね、もう、感動でね、もう、あれはもうやばかった。それはもう、あれとでしょうね。
あれよかったね、本当に。
そうそうそう。
知ってる人はね。
そう、PV のね、演出をね、しっかりと合わせてくれたということでね。
うん、
いや、もう、この楽曲は、その、ラブライバーには大事な楽曲でございます。まあ、通称、ボラララと言いますね。僕らのライブ、君とライフの、まあ、ちょっと、頭じゃないけども、僕らのライブ、君とのライフ。うん。で、まあなんかね、そこら辺ちょっと、僕らのライフ、君とのライフ。っていう、ね、ちょっとそこら辺を撮ったりとかしてる。感じでございます。でね、そのカップリング曲、友情のチェンジ。でございます、
うん。
この楽曲はね、ファーストのカップリング曲となっておりますけども、その、まあね、1曲目は、その結構全員で歌ってる部分とかがだいぶ多かったりとかするんですけども、その2曲目はね、それぞれにソロパートがあったりして、その、まあ、ファーストだから、その、こう、キャラクターたちを知る部分としては、その、だいぶいいのかなっていう曲になってるんですね。これも結構大好きで、なんだろうな、ちゃんとそのね、ちゃんとファーストシングルのね、2曲はちゃんとカラオケにも、両方ともね、ちゃんと、入ってるのでね、
うん。
結構その歌う機会はあるかなって。
そうだね。
うん。ということですね。もう、長々と話すと止まらなくなって、もうサクッと次のニューセカンドシングル、いきたいと思います。セカンドシングル、スノーハレーションでございます。
はいはい。
はい。こちら通称スノーハレでございますが、この楽曲はね、もう、その、ラブライブのね、楽曲の中でもう、一人を笑そうぐらいの人気曲。
いやいや、伝説ですよ。
ですね。うん。もうね、その PV もすごく良かったんだよね。やっぱもう、そこのファーストがあって、次、そのセカンドシングルっていうことで、その、なんだろうな、その、ぶっちゃけね、まあさっきも言った通り、その、売り上げ的に、そう、うん、かなり悲惨な、まあ、400枚ちょっとぐらいだったんだよね、ファーストシングルが。
うん。
うん、で、だったから、こう、次、ちゃんと本当リリースするのかなとか、すごく思ったぐらい。
続くのか、この期間。
そうそうそう。っていうぐらい思ってたんだけども、ちゃんとリリースが、ちゃんとされた、ということで、その、どんな曲が来るかなって思って、その、まあ、これは、ちょっと冬のね、テイスト、まあ、時期的にちょっとクリスマスとか、そのぐらいのタイミングに、発売されたので、
うん、
まあ、ちょっとね、まあ、切ない、恋の曲っていう楽曲で、
うん、
その、なんだろうな。これもうほんとね、もう PV を何度見たことかってね、もうその、発売される前にその視聴のね、PV の動画を上がってたんだけど、
うん、
あれもうずっと繰り返して見てたからね、やばいってね、もう、まだ、 前もすごい良かったけど、これは、なんだろう、すごい、いいってね、思ってしまったから
。すごい、いい、
うん。そう。なんかね、感情を表すことがなかなか難しいけど、うん、すごくね、ちょっとドラマテイスト、
うん、
そのファーストはもうそのまま、等身大の自分たちって感じだったけども、ちょっとドラマっぽく、なんかね、恋に悩む女の子たちみたいな、うん、感じでね。いや、もうなんか、この、なんだろうな、だいたいだから、その、ラブライブをおすすめするときに、
うん、
まあ、どれを聞いてもらいたい、なったら、まあ、最初はいいかなって思うとすると、やっぱ、スノハエがやっぱ一番最初に、聞いてもらうんだったら、一番最初がいいのかなってね。それをきっかけに、その他の楽曲も聞いていくのかなって気がするから、うん、やっぱ一番最初におすすめするべき曲かなって。
僕もね、うん、スノーハレーション知ってからはカラオケ行くたびにスノーハレーション歌ってるね、うん、絶対。
そうだね、もう。やっぱもう気持ちいいからね。
うん、
やっぱり、もうね、切ないけどやっぱ、その、切ないだけではないっていうね。
うん。
こう、やっぱ、聞いてもらえたら絶対にこれはわかると思うので、ぜひともその、まあ、ちょっとでも気になってるんだったらスノーハレだけでもまずは、
そうそう。
聞いてみることはおすすめします。うん、はい。ということで、次が、ベイビー、スノハレのね、カップリングのベイビーメイビー、恋のボタン。でございますが、
うん、
こちらもね、ちょっと、まあ、どちらもなんだけど、まあ、ちょっと、切ない、ちょっとこっちもね、恋の曲となっても、うん、まあ、ちょっと可愛らしい楽曲ではあるんだけども、ちょっとね、切ない、恋の、あのね、曲が、それ、これとてもいいんだよね。詩がんとも、やっぱ詩がいいんだよね。やっぱ、ラブライブの楽曲はね、すべてが、通すんだけど、
やつが
そう、あのね、ラブライブのね、作詞をしているのは一人の方なんですけど、畑亜紀さんという方が、うん、ラブライブのね、すべての楽曲の作詞をしておるんですけども、
うん、
いや、この人のね、まあ、言葉選びというかもうね、すごいんだよね、やっぱすごいセンスだなって思うんだよね。
さっきスノハレの話やってたけど、
そうそうそう、
スノハレもだいぶ。
スノハレもすごいよね。チョイスがすごいっていうか、その曲、こう、ラブライブの曲ってすごいバリエーションがある中でも、それぞれしっかりとその曲にしっかりマッチした詞が作られてるなって思って、もう、これはもうね。
しかも歌ってて気持ちいい。
そうそうそう。聞いてても歌ってても気持ちいいってすごい、なかなかね、うまくそこ作れないな。だろうって思うところをしっかりやってくれてるから、もうね。いやーもう素晴らしいです。もう畑亜紀さんは、もうラブライバーの中ではやっぱ神的存在ですね。はい。ということで、次が、うん、次の曲紹介していきたいと思いますが、サードシングル。も、夏色笑顔でワンツージャンプでございますが、うん、そうだね。センターのことを前紹介してなかったね。
うん、
あの前のシングルの方で。こちらのその、あのね、そのラブライブは、こう、毎回そのセンターを、まあね、そう、ちょっとね、もう、なんかね、某アイドルグループの企画に出てるんですけども、総選挙というものを毎回やっておりまして。
だけはしないけどね。
そうだね、それはしないけどね。まあ、ただ、そのね、総選挙というものをやって、その総選挙で1位になったキャラクターが毎回センターを務めるという、ものになっておりまして、
うん、
まあ、ファーストはそのね、決めるとか特になかったので、まあ一応メインとなるほのかがセンターだったんですけども、うん、まあスノーハレは、まあ、そのままの流れでほのかが2連続のセンターになったんですけども、
うん、
まあここでね、夏色笑顔でワンツージャンプの、まあセンターとなったのは、まあね、八重くんも推しております、ニコニーでございます。
うん、そうだね。
矢沢ニコがセンターを担当しております。ね。で、この楽曲としては、その、なんだな、前のそのスノハレとは、また、一気に一新して、まあ、夏の曲ということでも、水着の、ね、PV が、ね、きらびやかで見えますが、ね、もう、一気にその、なんだね、テンションぶち上げる、盛り上がる楽曲となっておりますね。
うん。
これは、その、ライブとかをやった際は、すごく、盛り上がる。大体やっぱね、その、必ずやっぱね、その、ナンバリングのシングルはやっぱ、表題曲は必ずやってるんですけど、
うん、
やっぱこれは、やっぱ、ニラブライブの中でも盛り上がる、かなり、でかい曲かなってね。
うん、さあね、僕ら、レジ君と SNTL メンバーでカラオケ行った時もさ、
うん、そうだね。
夏色笑顔でワンツージャンプ。
夏色笑顔でワンツージャンプって、この PV のところでも、その、何夏色笑顔でワンツージャンプっていう歌詞の部分で飛ぶんだけど、その時、カラオケの時も一緒に飛んだよね。
全員で飛んだよね。
あんなこと初めて。
神子が冷めた目でこっそり見
てた。そうそうそう。あ、なん
かね、もう。何やってんの、この人たちみたいな感じで。
あのね、しらーって目だったね。
そうだね。
でも僕ら楽しかったからよかったんだってね。
僕らの中ではね、光のシャワーがもう弾けてましたから。
そうそう、弾けてたね。もうやばかったね、あれは。うん。まあ、そんなね、楽しい楽曲となっておりまして。でね、カップリングの楽曲が、マーメイドフェスタ、ボリューム1という楽曲で、またね、これが逆曲一転して、あのね、ちょっとクールな感じの楽曲となっておりまして。うん、その、兄弟曲はその元気いっぱい明るい夏の曲ということでしたけど、うん、ちょっとね、ちょっと、あの、マメソフィスタボリューム1の方はちょっと危険な、その、ちょっと危険な夏の恋みたいな、そうだね、そんな感じの ね、 いいね、楽曲になっておりまして。
確か森くんがこれ一番好きって言ってた。
ああ、そうなんだ。うん。これをね、その、だからギャップというか、その、兄弟曲とまた一新して、そういう、こういうそのね、ミューズの色もあるんだってね。
そう、これいいよね、ほんと、マーメイドフェスタ、ボリューム1、うん。
これはすごく好きだね。そう。
ただ、スクフェスがクソ難しいっていう。
スクフェスはね、もうね、あれは、あえて難しくしてんのかなって、ね。
クソ難しい、この曲。
そうそう、もうね、サビ前のあの連続がね、もう、うまくいかなくて、うまくいかなくてね。なかなか大変なんだけどね。うん。まあ、どんな、ちょっと、クールな曲もあったりしつつの、フォースシングル。でございますが、フォースシングルが、もぎゅっとラブで接近中でございます。うん、いや、もうこのタイトルすごいよね、ほんと。よくこのもぎゅっとラブで接近中に考えつくなって思う。はい、いや、もうすごいなと思うんですけど、まあこれもまたその、まあ、一定してというかまあ、今度はね、バレンタインとかをメインにした楽曲で、すごい超甘々な、うん、ね、楽曲。となっておりまして、でね、ちょっと、なんだろうな、ラブライブのミューズの曲として、またちょっと新しいテイストとして、うん、そう、ちょっとテクノ的な要素、
エレクトロ
とか、うん、そうそうそう、超ピコピコした感じの音が、よりその可愛らしさを引き立ててるなっていう曲で、うん、その、まあ、これもまたミューズの新しい色の部分ではないのかなって思いまして、うん、で、まあ、また、あの、センターはまた戻りまして、ほのかが。やっぱ主人公は強いなってね。
強いね。
まあこの時のその順位の上位を3位は琴を、あの、だからほのか小鳥海という、うん、まあ2年生組が占めてたんですけどね。
そうか。
まあね、こう、だからこの楽曲はその、ライブでやるときは大体その、スノハレのカップリングのベイビーメイビー恋のボタンと一緒にやられることが、多いんですね。まあ、曲調っていうかね、そのテイスト的にやっぱ近い部分とかあるので、一緒に聴くとやっぱよりいいなって思える曲ですね。
うん、
はい。ということで次、モギュットラフと接近中のカップリングが、愛してる万歳でございます。はいはい、こちらはもう、まあ、テレビアニメのね、この曲は、ピアノ伴奏で、
マキちゃんが
演奏してたと思いますけども、この曲もいいんだよね。僕、ラブライブの中では、初めてぐらいのバラード、
うん、
の楽曲なんですけど、すごいの、その、なんだろうな、今までのその、ラブライブとしてのその活動をしてきて、その、積み重ねてきたこととか、そういうのをすごく描かれてるなっていうのとか、があって、その、ライブとかで聞くとすごいよりいいんだよね。
うん。
うん。そんなに泣けそうになってくるんだよね、感動して。
いいよね、なんかうん、みんなが、手拍子しながら歌
って、うんうん。そうそうそう、みんな手拍子して、その、みんなが愛してる万歳って歌詞のところで手を挙げて、みんなでね、手叩いててもうね、すごく、ライブのためにこれ作り上げた楽曲じゃないかなって思えるぐらい。
最終音楽だよね。
うん、そうそう、いい曲だなって思ってます、うん。はい、そして次が、フィフスシングル、ワンダフルラッシュでございます。おはい。ということでね。まあ、こちらセンターは小鳥が務めておりますが、うん、こちらもね、その、ちょうどその、なんだろうな、モギュットラブが出て、その、その後にちょうどファーストライブ、ライブのことは後で詳しく言いますけど、ファーストライブの時にテレビアニメの、テレビアニメっていうか、アニメ化の告知が、されての、
うん、
それ、されてからの初めてのね、ナンバリングのシングルだったので、うん、その、なんだろうな、ワンダフラッシュその、まあ、ボララに結構通じる部分も、あったりとかして、その、前に向かって進んでいくっていう部分もありつつの、その、なんだろう、アニメっていう、その、明確な、その、場所が、その、進むべき道ができたからこその、その、 明確さがより曲の中に現れてくる、あるかなっていうのがありますなというのと、うん。まあ、この曲結構そのまたちょっと新しい挑戦、そのね、アニメにもあるということで、挑戦という部分で、ラップとかがね、うん、ちょっと挟み込まれたりとか、
うん。
うん、するんですよ。だからね、そのまあ、アニメに向けての第一歩なのじゃないかなってね、このライフ、ワンダフルラッシュは。
うん。
うん。まあ、この曲はまあ、夏色映画でワンツージャンプとまあ一緒に、もう両方と盛り上がっていく二強みたいな感じの楽曲となってますね。うん、はい。ということで、その次、カップリングの O Love and Peace でございます、うん。この楽曲ね、結構好きなんだよね。
そうだね。
なんだろうな。しっとりとかその元気になってくる感じがするんだよね、うん、聞いてると。そう、なんだろうな、話し方がちょっとあれなんだけど、うん、その、僕のその兄弟、うん、もうその、この曲、すごい好きって言ってんだよね。オーラブ&ピースが、
うん。
その、普段その、ラブライブの CD 買わないんだけど、
うん、
これだけは買ってたんだよね。ワンダフラッシュの CD は。オーラブ&ピースはやっぱいいなってね、うん。うん。そう。歌い分けとかね、学年別とかになってたりとかね。うん。うん、そう。アニメの前の、なんか、意識した感じなのかなってね。そう、カヨチンがね、センター決めてたりとかして、その優しい、そのね、カヨチンの声に包み込まれる曲だなってね、
うん、
いますね。そして、最後、シックスシングルの紹介。シックスシングルなんでね、これはだから。うん、シックススじゃないんだもんね。
あ、
そう、なんかね、聞いた話だと、そのシックススシングルじゃなくて、うん、シックス、読みはシックスシングルって、まあ、これ、聞いてる人分かってるのか分かんないけど、
6TH
って書いて、シックスって呼ぶっていうね。うん、これは僕も、これで初めて知ったんだけど、
うん、
うん。の楽曲なんですけど、ミュージックスタートという楽曲で、うん、まあ、ね、もうこちら王道っちゃ王道なんだけどね、その、うん、なんだな、その、まあ、こちらはテレビアニメが終了してから発売された。一期がね、終了されてから発売されたシングルなんですけども、その、まあね、この先、そのアニメが終わりました。でもまだまだこの終わらないパーティー、まだ続くっていうね、
うん、
こう、二期に対しての期待感とかね、やっぱまだ、この先もまだまだミューズは続いていくぞ、みたいなね、
うん、
こう、楽しいその期待感がすごく込められてる楽曲だなってね、
うん、
思ってすごくね、楽しい。楽曲ですね、
うん。
うん。だからこれ聞いてて、そのラブ、次のそのね、ラブライブのこの先が楽しみになってきたって、僕はね、聞いた時思ってた。
うん。
まあ、PV もね、とても良いんだよね。PV の紹介があんまりしてないんだけどもね。そう、PV 正直どれもいいんだけど、そうね、うん、どれも素晴らしいんだけどね。うん。まあまあ、こちらもね、初めてのマキちゃんセンター。の楽曲となってまして。マキちゃん結構クール系のキャラクターだから、そういうちょっとテイストで来るのかなって思いきや、結構こういう明るくて元気の楽しい楽曲で、そういうね、マキちゃんの新しい一面が見れたりとか、そのね、ライブ、そのダンスのパートと、その、パーティーという意味合いなんか、パジャマパーティー的なね、ところが、PV の中で演出されてまして、うん、PV がもうね、もう可愛い、なんだろうな、可愛すぎて涙が出てくる感じの、ねえ、意味なんで、うん、すごくね、PV をちゃんとね、見て、すごいね、すごい好きな人はね、同感してもらえると思うけど、うん、もうね、もう可愛いに尽きるんだよね、この PV は。もうね、みんな可愛かった。うん、ぜひとも可愛いみんなを見てくれ。
はい。可愛い、俺の嫁を見てくれ。
はい。ということで、最後、本当に最後の、シックスシングルのカップリング曲が、ラブレスワールド。
うん、
でございますが、これもね、表題曲とはガラッとね、
そうね、
一気にテイスト変えたって感じの楽曲なんですけど、もうね、もうロックなんだよね、かなり。激しいロック。縦乗りのロック調のね、うん、曲で。そうそうそう。のね、なんだろうな、アニメ的な、アニメ好きな人とかはわかると思うんですけど、まあね、ジャムとかそういう、ジャムプロジェクトとか、そういう感じの方にもね、にも近くいい部分あるのかなっていう、かなり激しめなロックな楽曲で、あ、ミューズの曲でこういう曲もありなんだってね。
うん、
もうここまで来ると本当自由だなって思ったね、ラブライブの
感想はないかな。
何でもそのありなんだなって。で、それに対して、そのね、もう何度も言うけど、それに対してもしっかりと曲、その詞がね、それにそう、ちゃんとマッチしているところが素晴らしいっていう話なんでね。もう、ほんと、もう、曲を紹介する、やっぱね、総括としてもね、楽曲を作ってる作曲人も素晴らしいし、もう、あの、作詞をしている畑さんはやっぱり神なんだなってね。っていうのを思います。はい。ということでね、まあ、こんな楽曲たちがあり、その PV もね、それぞれに、ね、PV がついておりまして、そのね、みんな可愛く、そして、ダンスもね、結構激しいので、なんだろうな、そう、言い方ちょっとあれかもしれないけど、生半可なアイドルの、じゃないなっていう感じの。
生半可なアイドルを僕は知らないけど。
まあね、あんまりわかんないけど、
そう。どこまでが生半可な。
まあ、なんちゃって的なそういう感じのね、軽いもんではない、しっかりとした、ね、作り込まれた、ダンスのパフォーマンスではあるので、ぜひともね、そちら、そのあたりもいろいろ見てもらえたらなぁと思います。うん、ね。まあ、ラブライブは他にも楽曲あるので、まあ、こちらを興味が持ってたら他の楽曲とか、まあ、ベストアルバムが出てるのでね、そちらが一番、初めての方にはちょうどいいと思うので、ね、ミューズベストライブコレクション、そちらをね、まずはチェックしてもらえたらなと思います。
はい。
はい。そして、あ、そうだ、そうだ、ベストライブコレクションのね、その、初回限定版が出てるんだけど、
うん、
まあそれ僕買ったんだけどね、ボックス好きのやつだったんだけど、今までのシングルが全部入るボックスがついてて、ってやつだったんだけど、それがそのアンコールプレスっていう再販するようにすことに決定したらしくて、
お
まあね、そのだからせっかくだからそのね、限定版で欲しいって方は今のうちがチャンスだと思うんで、ちゃんと今のうち予約しとけば、ちゃんと買えると思うので、
まあ、できたら、でも。
うん。7500円するからね。
来年だ。
まあね。まあでも、そこで、やっぱ揃えたいっていう人は、今がチャンスだと思うので、ぜひとも確認してもらえたらなぁと思います。
はい。
はい。ということで、曲の紹介をしたということで、次が、大事なね、コミックとか書籍とかね、の部分の紹介、ということをしていきたいと思います。ですね。はい、ということで、カット入りましたね。
カット入りましたね。
入りました、ということで。
どのタイミングで入ってるのか分かんないけど。
そうですね。僕も自分のタイミングで分かんないですけど、
うん、
やっぱりやりました。話しすぎました。うん、思った通り僕、ね、自重できなかったですね。
そうですね。自重する回じゃないので。
まあね、ていうか自重する気なかったけどね。
なかった、ね、もともと。
もともと自重する気なんて全然なかったから。
うん。
まあまあまあ、ということなので、前編になりましたが、まあ、うん、次の後編じゃないね。今回は3分割だね。
うん、
ということなので、次の中編に行ってください。
はい。